三三三夢。三三三夢始まります。リスナーの皆さん、おはようございます。オレンジチャンネル金曜日の朝8時、三三三夢のパーソナリティ豊山君江です。この番組は千葉県山武地域を中心とした地域の情報を、千葉県生まれ千葉県育ちの私がいろんな切り口から紹介していきます。見どころ、食べどころ、遊びどころ、そしてそこにいる人、この番組を聞いてくださった方が、行ってみたいな、住んでみたいな、こんないいところあったんだな、自分の町の自慢だな、とちょっとでも思ってもらえたら最高に幸せです。さて、新年初めての三三三夢はゲスト会です。ゲストの方とは、山武エコノミックガーデニング推進協議会副会長さんで、地域のいろんな活動をサポートしてくださいながら、いちごの農園さんも経営されている浦野和弘さんをお迎えしております。今回もどんなお話が飛び出してくるか、乞うご期待。最後までごゆっくりお楽しみください。それでは、山武の魅力再発見スタート。この番組は山武エコノミックガーデニング推進協議会の協力をいただき、暮らしに寄り添う住まいづくり、ところ建築様、山武のいちごでみんなが笑顔に、なごみいちご園様、有限会社竹石様、ヒューマンプラスイマジネーションプラステクノロジーイコールクリエーション株式会社 H テクニカ様、リラクゼーション&エステティックサロン R ビビ様、あなたのカーライフサポーター有限会社菅野モータース様のご提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局千葉スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁、応援、貢献、夢の種。
改めまして、おはようございます。豊山君江です。2026年になりましたね。皆様、穏やかな年明けをお迎えのことと存じますね。今年初め、去年ね、2025年に初めてラジオの世界に挑戦して、何ヶ月か経ったんですが、まだまだね、緊張したり、いろいろね、こう、ああ、こうすればよかった、ああやって言えばよかった、とかっていう反省をしながらの、放送ですけれども、またね、今年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、今日も最初にお伝えした通り、素敵なゲストさんをお迎えしております。早速ですが、呼び込んじゃいましょう。浦野さん。
はい、こんにちは。はい、
はい、おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、浦野さんにも聞いちゃうんですけど、どうですか、スタジオの雰囲気。
そうですね、この建物自体がとても素晴らしい建物で、まあ、山武に移住して十何年か経ちましたけども、こんな素晴らしい建物に来たのは久しぶりです。
はいね、千葉スタジオとっても素敵なんですよね。はい、で早速なんですけど、浦野さん、まあね、山武市にお住まいというのを今言っていただいたんですが、ぜひね、自己紹介たっぷりめにお願いいたします。
はい、ありがとうございます。山武に移住して11年目ですかね、はい、現在は、山武エコノミックガーデニング推進協議会の副会長と、 山武市鳴門観光いちご組合の副組合長、それとですね観光協会の理事をさせていただいております。
はい、
ちょうどそうですね、11年前に農業大学校、新規就農者向けの半年コースのものがあったんですけども、千葉県立農業大学校の方に参りまして、でその中でですね、いちご屋を始めるにあたって、山武市の鳴門の方に研修に来てたんですけども、そのままですね、山武市の方で就農をすることになりまして、無事に10年目のシーズンを終えまして、今年ですね、11年目のシーズンを迎えました。
そうなんですね。じゃあたまたま11年前に農業大学校で来て、で山武市のその鳴門地区のにいらして、それがきっかけで今があると言っても過言ではないでしょうか。
はい、そうですね、最初は山武市でいちごを始めるというつもりではなくてですね、最初は過去の経験から英語を使う仕事をしていたので、当時外国人の方がたくさん日本にいらっしゃるということで、で近くには成田空港もあるということだったので、できれば成田空港の近くで始めようかなとも思っていたんですけども、研修先がですね、山武市の鳴門観光いちご組合の農家さんだったもので、でその当時はですね、今もすごいお客さんたくさんいらっしゃるんですけども、週末の本当に1時間2時間ぐらいで1週間分のいちごがなくなってしまうぐらい大盛況だったんですね。でそんな中で、組合の皆様が、一緒にいちご組合に加盟して始めたらどうだというような、温かい お言葉をいただいて、それで山武市の方でいちご屋を始めるというきっかけになりました。
そうだったんですね。で今はね、その観光いちご組合 のサブをされてるということなので、それもなんかこうご縁というか、なんかちょっとこう胸熱なお話だなと思って聞いていたんですけど。
そうですね、観光いちご組合の役員は2年制で交代で皆さんやられているんですね。なので、みんな平等にいろいろな役員が回ってきているんですけども、という形で今は副組合長をさせていただいております。
そうなんですね。ね、私なんかももう、小さい頃からもう鳴門のいちごって言ったらもうご褒美美味しくって、とってもご褒美の、これからのシーズンが本当に、美味しいいちご食べられるなっていうご褒美の、スイーツみたいなもんなんですけれども、それを携わられてるということでね。で、これね、11年前にいらっしゃったってことなんですが、そうなるきっかけが多分人生に転機があったんじゃないかなと思って、こう農業大学をまずやってみようと思ったきっかけみたいなのがあったら教えてください。
はい、そうですね、前の職場の時に最後に広報の仕事をしておりまして、いろいろとそれまでも転々と職を変えておりまして、だいたい長くても10年ぐらいで、前の職場も8年になったので、そろそろ新しい仕事を見つけようかなというところで、毎日新聞をチェックしていたところ、農家の担い手がいなくて、新規就農者に対するサポート、国や県からのサポートが手厚いということを知りまして、それで、過去の経験を生かして、農業で特に観光農園をやってみようかなっていうところがありまして、それがきっかけでですね、どこで農業をやろうかなとか探していく中で、千葉県にたどり着きまして、その先は先ほど、お話した通りですね。
なるほどね。浦野さんね、ちょっとこう画面で見せられないのが残念なんですけれども、こう何十年も10年ごとにこうキャリアを変えてるようなお年には見えないんですけれども、ご迷惑でなかったらご年齢などどうでしょうか。
はい、そうですね、 豊山さんの一つ年上です、
はい
はい、ということで豊山さんが何歳か、
はいはい、そうですね、大体皆さんがあの推測していただけるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、でね、そうやっていろんなキャリア積まれて、こう今あの今のこう着地点っていうのがあの観光いちご農園さんということでね、ただね、あの英語を生かしたお仕事とか外国人っていうところでこれからね、こうなんかいろんなあの展開があるのかななんて思ったりしてな、しながらお話を聞いておりましたね。で、こう今のその暮らし、今の生活の中でいちご園やっていく上でなんかちょっと、あ、こういうところが良かったなとか、こういうところはあちょっと思ったよりも大変だったなみたいなことってありますか？
そうですね、まあ、いちご園を始めてやはり組合の方であったり、うん、地域の方々がすごい親切に接してくれたのが、うんうん、まあ、それが何よりも素晴らしいところでしたね、はい、はい、でやはり大変だったところは、うん、もう就農してすぐに大きな台風がありまして、うん、でまたそのしばらくした数年後ですね、うん、令和元年の大きい台風もありましたよね、うん、はい、でその後は、まあ、コロナがあったりとか、はいはい、あとはもうこのコストの上昇であったりとか、ね、はい、この10年本当に大変なところがいっぱいあったんですけども、うん、そんなような中でですね、やっぱり山武市の皆様の温かい支えの中で、はい、無事に10年を迎えることができました、
うん、なるほどです、ありがとうございます、ね、あのこの後も、ね、引き続き浦野さんのお話をあの伺ってまいりますが、ここで一旦小休止です。
トークライブレディオ夢の種。
はい、では引き続き浦野さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、先ほどねちょっとまあいろいろあのいちご農園のことをお伺いしてたんですけれども、これからやってみたいこととか挑戦してみたいことって何かございますか？
はい、そうですね、この10年間、うん、本当に山武市には大変お世話になったので、うん、まあこれからはあの少しでもご恩返しできるように、うん、今までの経験を生かしてですね、はい、まあ、現在先ほどもお話ししたように、うん、山武エコノミックガーデニング推進協議会の副会長をやらせてもらって、うんうん、また山武市鳴門観光いちご組合の方も、うん、まあ、あの副組合長やらせていただいてるんで、うん、特にですね、うん、いちごの方を盛り上げて、うん、はい、山武市に貢献していけたらいいなっていうように今は日々考えて行動をしております。
はい、ありがとうございます、ね、浦野さん、まあ、もともとはね山武市に越してきて、まあ、11年ということで、違うところにお住まいだったんですよね？
そうですね、出身は埼玉県の所沢だったんですけれども、うんうん、最初は就職してしばらくは埼玉県の、まあ、所沢近辺ですね、うんうん、はい、住んでおりまして、うん、次の職場が、うん、東京だったので、そこからはもう東京で住んで、うんうん、30歳ぐらいからですかね、うん、35歳ぐらいからは、まあ、ほぼほぼ東京の方で、はいはいはい、働いておりました。
そうでしたか。でこう外からね、まあ、きっかけはその新規就農という形で山武市にいらっしゃったと思うんですけど、まあ、当時のね鳴門町にいらっしゃったと思うんですけど、その初めて降り立った時の印象ってどんな感じでした？
はい、そうですね、まあ、埼玉県なので海がないところだったので、うん、まあ、まず最初にとても印象に残っているのは、うん、本須賀海岸の綺麗な砂浜ですね、はい、はい、うん、最初の頃はですね、うん、よく朝通って朝日を眺めたりとか、はい、そういうようなことをしていたのと、うん、まあ、最近ではですね里山ですかね、うん、はい、なかなかあの山の中って個人の所有物なんで勝手に入っちゃいけないかなと思ってたんですけども、うんうんうんうん、まあ、最近知り合った方々がですね、はい、里山を整備されていて、まあ、実際自由に入ってもいいんだよっていうようなことを言われまして、今とても里山の方の魅力も感じていますね、
うんうん、あ、はい、そうなんですね、ね、こう外から私たちずっと住んでるとやっぱり地域の魅力って見えづらいと言いますか、見つけづらくなっちゃうんですけれども、ね、浦野さんのようにこうよその県、また海のない県なんですよとかね、とすごい東京の都会からこう山武市に来た時に、あ、そういうところを まあ、喜んでくださるんだなっていうお話が伺えて、とてもいいなって嬉しくなっちゃいました。海もね山もねある山武市なんですけれども、ね、それこそね前回の放送でもトスカ海岸初日の出見れるんですよなんてご紹介もしましたけど、ね、浦野さん初日の出どうですか？行ったことあります？
ですね、実はいちご屋なのでお正月からいつもお店を開けていたんですね。
そうじゃないですか、
はい、ただ実は今年はですね、うん、ちょっといちごの出来がかなり遅れていて、うんうん、そこまで売る量がないので、うん、もしできれば今年は観光協会の方でも初日の出のイベントをやってるので、うんうん、まあ可能であれば初日の出のイベントに参加しに行ってきたいと思います。
なるほどですね。ありがとうございます。はい。あとはね、山武市の話、もうちょっと掘り下げたいんですけど、ね、今、いちごを中心で盛り上げていきたいということでお話しいただいたんですけど、なんかイベントとか告知とかなんかこれからあるようだったら、教えてもらってもいいですか？
はい。ですね、1月17日に、第2回目となる、山武いちご祭りを、はい、開催いたします。
はい、
はい、
17日は何曜日でしょうか？
これはですね、土曜日ですね。はい、
時間とか決まってますか？
時間はですね、確か11時だったかな、すいません、なるほど、曖昧で、は
い、いえいえ、山武いちご祭りで検索すれば出てきますかね、なんかね、情報ね。
そうですね、はい、
はい、はい、1月17日の土曜日に山武いちご祭りがあるということですね。
はい、で、場所は市役所の、駐車場になります。山武市役所の駐車場ですね。
山武市役所の駐車場ですね。はい、ね、はい、どういったこうお祭りなんでしょうか？
はい、いちごのですね、まあ、お菓子スイーツであったり、でそういう方々をキッチンカーであったり、テントであったり、出店されるのと、あといちごの販売もさせていただきます、
は
い、それ以外にもですね、通常の普通のキッチンカー、いちご取り扱わないキッチンカーなども参加されていまして、去年よりもかなり出店者数は増えて楽しめるかと思います。
なるほど、なるほど。あ、じゃあいちご祭りという名前ですけど、いちごそのものだけではなく、それを加工したこうお菓子とか、
はい、
美味しいものが勢ぞろいするというお祭りということでいいでしょうか？
そうですね、はい、いちごに関したお菓子であったり、スイーツであったり、いろいろ出ますので、ぜひお越しください。
あ、いいですね。はい、山武いちご祭り、結構ね、去年もすごい大人気で、結構早く売り切れちゃったお店もあったとかっていうふうに聞いたんですけど。
はい、そうですね、昨年は予想以上に多くのお客様にお越しいただいて、本当に、キッチンカーは基本的には最後の方まで販売することができたんですけども、やはりテントの方の営業の方はもうあっという間に販売の方が終了してしまいましたので、はい、先日も出店者説明会がありまして、そちらの方でなるべく数多くご用意してくださいというようにお願いしてありますし、出店者数もかなり増えてはおりますので、昨年よりは長時間お楽しみいただけるかなと思っております。
じゃあね、皆さんね、1月17日の土曜日、できれば早めにね、気持ち早めに山武市に来ていただいて、先ほどね、浦野さんから紹介もあったね、もっとすか海岸行ってみるもよしね、こう一日山武市で過ごしていただける日にしていただけたらありがたいです。場所が山武市役所の駐車場ということですので、はい、お気をつけてぜひ山武市に遊びに来てほしいと思います。その他何か告知したいことありますか？
そうですね、いちごのシーズンが最近は4月の末ぐらいまでですかね、特にイベントというわけではありませんが、とても美味しいいちご狩りで味わっていきますの、いただけますので、ぜひですね、山武市の方にお越しになっていただいて、いちご狩りを楽しんでいただければと思います。
はい、本当いちご狩りってただ売ってるものを食べるのと違って、やっぱり自分でね、積んで食べる、その場で食べるっていうのが醍醐味と言いますかね、その経験もご馳走だと思います。私も何回かね、やらせていただいてるんですけれども、なんか自分で積んだいちごってすごく美味しく感じるんですよね。それって なんか魔法かかってるんですか、浦野さん。
はい、やっぱり体験というところが何よりも、うん、まあ、大きい影響かと思うんですけども、うんうん、私も、まあ、都内、埼玉県都内に住んでいた時はほとんどいちごって言っても、まあ、我々が小さい時はそれこそ牛乳かけて砂糖かけてっていう感じで、はい、あ、そうですね、まあ、都内に住んでいた時も、うん、まあ、本当に安売りのいちご、
うん、
まあ、シーズン最後の方のいちごを食べて、うんうん、まあ、そんなに美味しくないなと思ってたんですけども、うん、やはり山武市の方に来て、
はい、
初めていちご狩りの施設を見させていただいて、うん、試食させていただいて、
うん、
そのいちごの大きさ、
うん、
甘さ、
うん、
本当にびっくりしました。
本当ですよね、は
い、ほとんどの人がこの感動を知らないと思うので、
うん、
ぜひですね、うん、山武のいちご狩りに来ていただくと、
はい、
まあ、人生本当にプラスで得したな、はい、思えると思うんで、
本当
ですね、はい、いちご狩りはぜひ体験された方がいいと思います ね、うん、
ね、本当ですね、あの私も本当胸を張って山武市のいちごおいしいよってあのお伝えできるので、本当来ていただいてぜひ一度体験していただけたらと思います、ね、あのこう外国語、外国の、ね、方も浦野さんがいらっしゃいますので、あの、ね、ちょっと言葉が分かんないかもっていうご心配のご友人いらっしゃいましたら、ぜひ、ね、浦野さんを訪ねて来ていただければ、あのきっと、ね、満足していただけるんじゃないかなと思っております。浦野さん、そんな感じでいいですか？
そうですね、
うん、
1月から3月は結構もう予約で埋まってしまっていることが多いんですけども、
4
月になるとだいぶあの秋も週末になると出てきますので、
そうなんですね、
はい、なのでぜひインバウンドの方々、もしくはあの日本に在住されている外国人の方も山武のいちご狩りに来ていただけるととても嬉しく思います。
なるほど、 あれですか、この観光いちご園さんって予約とかできるんですか？
そうですね、従来昔まではほとんど予約というものがなくて、
うんうん、
まあ、朝早い時間から並んで入っていたっていうところが多かったんですけども、最近ではだいぶ予約もできるいちご園も増えてきましたので、
はい、
そちらの方はですね、いちご組合のウェブサイトを見ていただいて、
はい、
まあ、予約ができるかどうかご確認いただくと、確実にいちご狩りができるのかなと思います。
なるほど、組合さんのウェブサイトはどうやって検索したら出るでしょうか？
そうですね、山武市鳴門観光いちご組合というように入力していただいて検索していただければ、そちらの方ですぐにかあの見つけられるかと思いますので、はい、そちらの方はあの各いちご園の1週間の開園状況なども出ておりますので、
はい、なるほど、
そちらの方もぜひご覧ください。
はい、ありがとうございます。山武市鳴門観光いちご
組合
のウェブサイトですね。はい、じゃあこちらもぜひね、おいでになる前にぜひチェックしてからあのご来場いただけるとありがたいです。はい、本日はね、浦野さんいろいろ教えていただきましてありがとうございました。あのまたね、ぜひあの遊びに来てください。いちごのシーズンが終わってまた少しゆったりできる時期が来ましたら、あのぜひまたラジオに登場していただければと思います。本日ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
夢の種。
はい、今日はあの浦野さんをゲストにお迎えしてあのお話を聞いてまいりました。三三三夢です。いちごね、本当にあの何度も繰り返し言っちゃうんですけど、山武市のいちご美味しいんですよ、ね、あのいちごの観光いちごがこういちご狩りができるこの農園さんの数もね、とても多いと伺っております、ね、あのぜひこう週末どっかなんかあのレジャー近場で行きたいなって思った時にね、ぜひこう山武市に来ていただけると嬉しいです、ね、またあのこういろいろな情報を、山武市の情報をこれからもお届けしていきたいと思っております。さて、そろそろね、お別れの時間が近づいてまいりました。エンディングではね、あのいつもの通り私からリスナーさんへ答えのない質問コーナーをお届けいたします。今回の質問は、 5年後誰とどこでどういう暮らしをしていたいです。ね、新年なんでこんなちょっと将来を思うような質問にしてみました。朝のひととき、ご自身の心とどうぞ向き合ってみてください。さて、三三三夢、ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。リスナーの皆さんの朝、少しでも元気をチャージしていただけていたら嬉しいです。ね、あの、サムサンサムでは今回ゲスト会だったんですけれども、あの、いろんな情報をこれからもお届けしていく予定です。また皆さんからのね、コメントとかメッセージなどいただけましたら大変励みになりますので、お気軽にね、どうぞお寄せください。またあの、こんなイベントもあるよなんていうね、サム地域の情報とか、あと、あの、サムシングハッピー、最近あったちょっといいことっていうコーナーのね、記事も、あの、大募集中ですので、どうぞお気軽にお寄せください。お待ちしております。まあ、後日談になりますが、私の、あの、痛めた小指は、あの、順調なのかちょっと分かりづらいんですけれども、だいぶ腫れも引いて、あの、色も緑色から普通の肌色になってきて、あの、少しずつ回復しております。なんかね、あの、皆さんご心配のメッセージをね、あの、大丈夫なんていう声をかけていただいて本当にありがたいです。さて、本日の三三三夢は、三無エコノミックガーデニング推進協議会の協力、暮らしに寄り添う住まいづくり、ところ建築様、三無のいちごでみんなが笑顔に、なごみいちご園様、有限会社竹石様、ヒューマンプラスイマジネーションプラステクノロジーイコールクリエーション、株式会社 H テクニカ様、リラクゼーション&エステティックサロンR ビビ様、あなたのカーライフサポーター、有限会社菅野モータース様の提供で、パーソナリティ豊山君江がお送りいたしました。それでは今日も素敵な一日を。いってらっしゃい。